初めての漢方。
森の都の漢方薬局雲竜堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ佐藤さん、今日はちょっといつもと様子が違いますよ。
そうですね、今日はですね、もうラジオ番組始まって初めての、ようやくゲスト迎えることができましたと、で今日はちょっと少し前に予告はしてるんですけど、市川先生をようやく招くことができましたということで、ゲスト初登場です。
いやー、長かったですね、ゲストの方ね、
はい、
めでたい。
いずれか呼ぼうって言って数年経ってしまったんですけど、
3年経ちました。ここまで長かった道のりが。
そうですね、ようやくお招きできたという感じです。
で、はい、ではご紹介させていただきます、はい、本日のゲスト、はい、あ、どうぞ、あ、どうぞ、
先にちょっと私から。
あ、ごめんなさい、先に。
もう、皆さんちょっと緊張しちゃってる。
緊張してる。うん、どうぞどうぞ。
いや、あの、市川先生はですね、あの、まあ、以前もちらっとお話したかもしれないですけど、まあ、私がすごいお世話になっている方から、まあ、ご紹介いただいて、
はい。
まあ、専門はこの後プロフィールとか、まあ、市川先生からも自己紹介いただこうと思ってるんですけど、やっぱあの、予防医学という観点からすごい知識されていて、漢方にもいろいろと、あの、共感いただいている先生。で、少し前にですね、私、あの、行き過ぎた、その、健康診断っていうのは、ちょっとそこには問題があるっていうお話をしたんですけど、
はい、
一方で、その、定期検診、普通に受けてる方、たくさんいると思うんですけど、受けただけで、やっぱりちょっと放置しちゃってる。で、それももったいないなということで、そこの部分をですね、ちょっと市川先生と一緒にですね、今日深掘りできればと思っております。
はい、
というわけで、じゃあ、北村さんも、プロです。プロのプロフィール紹介をお願いしたいなと。
いや、これね、プロフィール、市川先生のプロフィールをね、文章いただいてるんですけど、はい、難しいんですけど、
はい、
これ噛まずに読むのプレッシャーなんですが、
大丈夫です。
読ませていただきますよ。
はい、お願いします。
はい、改めて、本日のゲストは、市川大輔先生です。市川先生は医学博士として、臨床の知識とデータサイエンスの専門性を組み合わせて、予防医療の分野で革新的な取り組みをされている方です。東京大学大学院で機械学習を用いた検診結果予測というテーマで博士号を取得され、その後治療用アプリ開発企業のサスメド株式会社で取締役として日本初となる不眠症治療用アプリの医療機器承認を獲得されました。現在は名古屋市立大学大学院の客員准教授として研究を続けながら、2023年にキバロク株式会社を設立されました。電子カルテや検診データといった膨大な医療データから新たな価値を生み出し、医療の質と効率を高めて予防医療のさらなる発展に取り組んでいらっしゃいます。
じゃあ、よろしいですかね。
今まで一番硬い形ですけど、まあでも市川先生からもぜひ。
ぜひ自己紹介をお願いいたします。
いや、ご紹介ありがとうございます。市川と申します。本日お招きいただきましてありがとうございます。
お願いします。
あの、今、北村さんの方からですね、ご紹介いただきましたように、私は、あの、医師医学博士として、あの、予防医学っていうものを専門にしております。で、まあ、あの、プロフィールの中でもちょっとカタカナ多かったかなって思うんですけど、あの、まあ、大学とかベンチャー企業でですね、AI とか、あとは、ま、先端技術を使ったですね、医療の研究っていったものにずっと携わってきたっていうのが、まあ、一言で言うとそんな感じです。で、何をやってきたかっていうと、患者さんの状態をですね、あのデータで、まあ、客観的に把握、分析して、で、病気になる前の予兆を早くも見つける、早期に見つけるっていうような技術をずっと開発してきたっていうのが、まあ、私の全体的なプロフィールになります。で、一方でですね、まあ、ずっと私データばっかり見てきたんですけど、やっぱ患者さんと、まあ、いろいろこう接する中でですね、患者さん自身がもっとこう自分の体調に気を配ってですね、普段から整えていく方法みたいなのをですね、こうなんかこう体系化してですね、身につけることできないのかなって思っていて、で、そういう中でやっぱその漢方をはじめとした、まあ、中国医学、まあ、中医学っていうんですね、に興味を持つようになりまして、で、そんな中で、あの、佐藤先生と共通の知り合いにですね、あの、佐藤先生ご紹介いただきまして、で、今回、まあ、こういった形でゲストとしてお招きいただいたっていうような流れになっております。本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。 なん
美
か、
しいという
あの、
かね。
温かそうな優しそうな先生でいらっしゃいますね。ねえ。あ
そ
れ？
う、本当に。
佐藤さん、お二人は仲良しなんですか？
いや、私、初めましてが、その商商会で、まあ、日本酒を飲みながら、
日本酒を飲みながら。
日本酒陶器の話をしながらっていうのが初めましてで、
へえ。
その時あんまり、実はあんまりその時仕事の話してなかったんですよね。
そうですね。
どちら
そうなん
か
です
と
ね。
いうと、市川先生陶器趣味で、その陶器と、まあ、日本酒の話がメインだったんですけど、その後いろいろお話したら、やっぱり予防医学っていう感じ。これはですね、まあ、もちろん漢方っていうのも、病気にさせないっていうのが一番の 理想とした中で、すごいその意気投合させていただいた部分もあってですね。まあ、すごい出会ってから短いんですけど、ちょっと、予防の重要性っていうのを一緒に発信できればということで、今回ようやくの、本当に素晴らしい先生迎えれたなと思っております。
予防ね、めちゃくちゃ私もなんか大事だなと思ってるんですよね。まあ当たり前なんですけど、病気になってから慌てるよりは、その前にならない体づくりっていう方が、なんかずっと健康ですよね。
そうです
ね、
ね。
病
あると。
気になってから慌ててなくって、ずっと健康で、を保つっていう方が、健全な気がするんですよね。でも実際どうですかね。今インフルとか流行ってるけど、みんなかかってから慌ててますよね。
そうです ね。まあ、
ね
それはもうその通りで。
え。ね
なかなか特にそれで自分のことって難しいですよね。
え。ああ、そうですね。まあそのあたりのね、お話をね、これからちょっと聞かせていただきたいと思います。先ほど佐藤さんの方からもね、ちらっとお話いただいたんですけども、健康診断？ね。まあ、実際私も、実はこの間、区の自治体の健康診断を受けてはいるんですけれども、それ、皆さん受けた結果どうしてるんでしょうね。皆さん、世間一般的に。どうなんですか？
ほぼ現場詳しい市川先生に。
あ、そう
あ、
そう、データ
そう
デー
ですね。
タ。
健康診断の結果って、まあ、それいわゆる定期検診でよく、まあ、大体の人が受けてるような診断ですよね。それ、どう、活かせてるかどうかっていうのは、どうなんですかね、市川
どう
先
なんですか？
一言で言うと、活かせてない状況です。
ああ、やっぱり？
っていう
初から
の
来
があっ
られた感じで。
て、前、お二人のラジオでですね、検診のですね、効果が薄いというようなお話があったか
そう
なと
そうです
思うん
ね。
ですね。で、結局、活かせてないから、検診の効果は薄いんですよね。
ああ、なるほど。
ああいうのって効果を見るときって何で見るかっていうと、最終的に死亡率がどれだけ下がったか、みたいな話をするんですけど、検診ってあくまで検査を受けるだけなんですよね。検査を受けて、アクションを起こして初めて、まあ死亡率の低減とかそういったものにつながっていくんですけど、検査を受けるだけじゃ何もこう、そういう、まあ、じゃあそれで死亡率下がるかっていうと、全くそうは思えないですよね。なんかこう、例えば早期発見みたいな形で、医療機関に早めに受診したりとかですね。あとはまあ生活習慣変えたりとかで、初めて死亡率っていうのは下がっていく。病気にならないということで死亡率に差があると思うんですけど、受けるだけだと、まあ全然そういうことではないので、そういう意味で、まあなかなかそのけ、まあ全体の結果を見てですね、検診の結果が薄いっていうのは、結局、まあ大まかに見ると、うまく結果を生かせていない、上がってるのかなというふうに思ってますね。
どうなんですか？まあ、健康診断って確かに今現在こうなんだなっていうのは、まあ、わかりますよね。いろんな、まあ、数値とか出てくるから。で、私なんか割とね、予防したい側なんですよ。予防したい側で、なんかちょっとでも、なんか再検査必要ありとか出ると、慌てて、こう、再検査行く側なんですけど、活かせてない方が多いってのは、なんか異常があっても、とりあえず放置する人が多いってことですか？
多いですね。
あ、多
まず、
いんだ。
病、まあ、医療機関受診しなきゃ、まあ、してくださいって言われて、受診しない人が多いっていうのが、まず、活かせてない理由のやっぱ一つではありますね。まあ、これぐらいなら大丈夫だろうとか。 あとは、もう一つちょっとネックだなって思ってるのは、あ、まずいって思って受診したときにですね、医療機関側で、いや、これぐらいの数字だったら自分で頑張れるから薬飲まないで、まだちょっと自分で頑張ってよ、みたいな形でですね、悪い言い方すると追い返されてしまうみたいな形もあったりしてですね。それで結局、じゃあどうしたらいいの？みたいな話になって、で、また1年間放置して、で、また次の検診で、また異常値を指摘されるんですけど、この前、なんか大丈夫って言われたから、行かなくてもいいかなみたいな感じで放置してしまうっていうのが結構よくある流れなんですよね。
そうなんですか。じゃあ、再検査行っても、いやいや、大丈夫だよ、みたいな感じ言われちゃうことも、ある。
あるんですよ
いや、
ね。
ちょっと今、
最
びっくり
近、
しました。
血圧とかやっぱそういうのが多いですね。
なるほど。
そう言われちゃった。
そう言われたらもう、ちょっと
そう。
今後、そうですね。健康し、でも今回の、意図としては、じゃあ、数字実際異常って見たときに、それがどういう意味で、じゃあどういう対策が必要かっていうのを今後話せればと思うんですけど、なんともう10分過ぎてしまった。
すいません、なんか紹
そう
介
な
ばっ
んで
か
すけ
り
ど、
で。
大切なアイデンティティで。
今日はそう、市川先生のね、ことをまず皆さんに知っていただくっていうのが、メインでしたからね。はい。
達成してますよ。
ね。いや、でも、再検査行っても追い返されちゃうっていうのを知れただけでも今ちょっと私ショックです。ショック状態のまま今日は終わりそうです。
ちゃんと次回から回収してきますから大
はい、
丈夫
ぜひ安心させてください。よろしくお願いします。はい、では引き続き市川先生をゲストにお迎えして、また次回もね、続けてまいりたいと思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。